感謝いたします。それではですね、今日のですね、御言葉からですね、共に学びたいと思います。すいません。感謝いたします。先ほども言いましたけれども、今日は、ですね、海外宣教のために財務省を使わされておられますので、私がメッセージをさせていただいています。で、ですね、先週ですね、水曜日にですね、パウロ秋元牧師をお招きして、カリスマ聖会を行いましたけれども、非常に祝福された時を持つことができました。で、平日の夜だったので、なかなかですね、お仕事の関係とか、ご家庭の関係で来れなかった方もいらっしゃるかと思いますけれども、ぜひ、後でインターネットをお持ちの方はですね、後でぜひ、チェックしておいていただきたいというふうに思います。すごく、祝福されたんですね。で、御言葉が、今日の週報に載っている御言葉ですね、第一コリントの13章の御言葉を、信仰と希望と愛ですってあの御言葉ですね、そこから希望ってことを語られたんですけれども、非常にですね語りかけの多いメッセージだったので、ぜひですね今回来れなかった方はですね、後でですね聞いておいていただきたいというふうに思います。でまたですね、今日は嬉しいニュースがありまして、また、ですね、新しい方々がお見えになっておられます相原さんご家族ですね、今日来てくださっておられますので、まず歓迎の拍手をしたいというふうに思います。感謝いたします。この曲はですね、たくさん賛美を歌いますので、ぜひですね、たくさん、覚えていただいて、一緒にまた賛美を下げていただければな、というふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。ですね、それではですね、早速、御言葉から学んでいきたいというふうに思いますが、今日は種まきの例えですね、種まきの人の例えですね、からですね、学びたいというふうに思います。で、先ほどですね、読んでいただきました箇所ですね、1節から9節の御言葉から学ぶんですけれども、このところからですね、メッセージを語るときによくですね、語られることはですね、これは心の状態、この、心の状態をこう表しているところなんだっていうふうに語られるわけなんですね。で、何かというと、4つ出てくるわけなんですね。1つが、13章の 4節ですね。道端に落ちた種があった。まず、道端に落ちた種ですね。で、もう一つ次が、五節にある、別の種が土の薄い岩地に落ちた種ですね。で、その次が、別の種は茨の中に落ちたですね。茨の中に落ちた種。で、最後に、八節。別の種は、良い地に落ちて。もう一つが、最後が、良い地に落ちる種ですね。この四つの種があって、この四つの種はですね、それぞれ心を表してるってですね、よく、メッセージの時話すわけなんですね。なぜかというと、例えば、道端に種が落ちたとして、道端っていう人が行き交うところですので、道端は、グラウンドとかですね、ああいうところで、踏んだら硬くなるわけですね。道っていうのはですね、土は。で、硬くなったところに、種が落ちたらどうなるかというと、芽が生えないわけなんですね。だから、私たちの心がもし、私たちの心も硬いままだったら、あなた方に、あなた方の身が出すことはできませんよっていう話をですね。そういった感じでしていくわけなんですけども、ただ、それだけではですね、心の状態っていうことだけを言われてもですね、なかなかこうピンとこないかなっていうところがあるので、今日はですね、より深くですね、ここからですね、学ぶためにですね、この13章のこの1節から9節は実はですね、続きがあるわけなんですね。で、続きっていうのがですね、そのまま18節からになります。で、実は、この13章1節か、この、アラームが鳴ってます。すいません。しかも止まりません。失礼いたしました。なぜアラームが鳴ったかわかりませんけれども、感謝いたします。ですね、ですね、何でしたかね。そう、18節から、にですね、答えが、ここに書かれていることの具体的な答えがですね、書かれているわけなんですね。というのはですね、昔ですね、この御言葉をですね、開いてお話ししたときに、一人のですね、ある、大学生になった女の子なんですけれども、その子が言ったんですね、夜市に種をまいたら祝福されるのは分かったけど、その夜市ってその何なのって言ったわけなんですね。夜市の意味が分かんない。その、位置っていうのは何なのって。例えば、 まあ、私はあまり詳しくないですけど、農業で言えば、土がですね、良くて、また、天気も良くて、天候が良くて、そしたら良い地って言えると思うんですけども、私たちにとって良い地は何なのって言ったら、なんか、分かったようで分からないですよね。で、その良い地が何かっていうことをまずですね、今日学びたいんですね。で、18節にですね、このように書かれています。ですから、種まきの例えを聞きなさい。19節、御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきますと書かれています。で、まず一つそこに大切なことが大前提として書かれています。それは御国の言葉を聞いてと書かれています。つまりこの種まきの例えは何を言っているかというと、この種っていうのは御国の言葉、つまり神の言葉、これを言っているわけなんですね。神の言葉がまかれるということですね。これ種っていうのは神の言葉なんですね。で、その種ですね。で、その種が、御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。つまり道端にまかれた人っていうのはですね、道端に種がまかれてしまったばっかりに、それで悪いものが来てそれが取っていってしまう。で、13章の4節の方には鳥が来て食べてしまうって書いてあります。で、道端に種を置いていたらですね、鳥が持っていっちゃうわけなんですね。よく私の家の近所にですね、実家の近所にですね、スズメにお米をあげてるおばちゃんがいたんですけども、なんかこうプッてこうつまんでですね、取っていっちゃう、あんな感じでですね、鳥が取っていっちゃうわけなんですけれども、私たちにとっても御言葉が道端に与えられてしまったらですね、それ取って悪いものが来てって書いていますけども、その悪いものから取られてしまうわけなんですね。悪いものは何かっていうと、もちろんサタンですね。サタンがやってきて、私たちからせっかく与えられた御言葉を取っていってしまうっていうふうに書かれているわけなんですね。じゃあ その道端って私たちにとって何かっていうことなんですけれども、じゃあ私たちが去年でしたか、去年ですね、夏のキャンプに行ったんですね。去年夏のキャンプに行った時にですね、隣にですね、あれは農業の高校ですかね、に行ってる高校生、男の子ですね、横に助手席に乗せてキャンプに行ったんですね。で、そしたら彼がですね、もうそういった高校に行ってるのですごく詳しいんですね。今のこの時期は畑にはこういう作物がなるんだよとかですね、あの木はこういう木なんだよとか教えてくれるわけなんですね。で、その彼がですね、ある畑を取った時にですね、あーって言ったんですね。あそこに何千万、三千万あるとか言うわけなんですね。あそこに五千万ある。あ、この畑は四千万ぐらいあるとか言うわけなんですね。で、何を言ってるのかなって言ってですね、聞いたらですね、ビニールハウスらしいんですね。そのビニールハウスを見て、そのビニールハウスの、本当か、実際どうかわかりませんけど、一つあたりの、かかる費用っていうのは一千万するそうなんですね。で、一つあたり、そのビニールハウスを、で、育てるのに、1000万かかるから、その畑を見てですね、ビニールハウスがですね、並んでたら、あそこ3000万とかですね、4000万とか言ってるわけなんですね。で、それほどまでにしてですね、農家の方とかはですね、守ってるわけなんですね。野菜をですね、作物をですね。なぜそこまでのお金をかけて守るかというと、鳥が来て食べちゃうからですね、敵が来て食べちゃうから、守っていかないといけないんですね。それから、いろんな天候のこともあってですね、守んなくちゃいけないから、ビニールハウスを作ってるわけなんです。で、道端にある種と、そのビニールハウスにある種と、何が決定的に違うかというと、守られているかどうかが違うわけなんですね。私たちがですね、守られているかどうかっていうことを覚えるときに、まず一番最初にですね、皆さん覚えていただきたいのは、最初のポイントが、教会なんですね。じゃあこの身からなる教会のその守りの中にいるかどうかっていうのが、その屋根の下にいるかどうかっていうのが大切なんですね。で、実はこれは私たちにとってですね、非常に大きなことだったりするわけなんですね。まず一つ目がこの道端にまかれた種ですね。それは教会ですね。教会がポイントだっていうことですね。覚えていただきたいと思います。で、次にあるのが岩地に落ちた種ですね。この岩地に落ちた種はどうなったかというと、ですね、5節6節ですね、また別の種が土の水鉢に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。根っこがなかった。岩地に落ちたばっかりに根っこがなかったわけなんですね。で、 よくですね、子供の頃ですね、親に、私は、団地住まいだったわけなんですね。で、よく団地でですね、朝ですね、朝のお掃除のですね、日が、当番っていうのがあるわけなんですけども、よく、それに一緒にこう、借り出されるわけなんですね。することは何かというと、草むしりをしろって言われるわけなんですね。で、草むしりをしていくと面白いんですけど、スポッと抜けるものもあれば、全然こう抜けない草もあるわけなんですね。同じ草でですね。何が違うかといったら、根っこが全然違うんですね。スポッて抜ける、草は、ひょろひょろっとした、根っこしかなくて、本当に深い根を張ってる、ね、この全然取れないやつは深い根を張ってるわけなんですね。根っこですね。根っこがあるかどうかがポイントだったわけなんですね。で、この岩地に落ちた種は、その根っこがなかったから枯れてしまいましたっていうふうに書かれてるわけなんですね。で、20節にはこういうふうに書かれていますね。その同じところですね。また、岩地に巻かれるとは、御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし、自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や不具合が起こると、すぐにつまずいてしまいます。書かれています。つまり、その岩地に落ちた種というのは、その根っこがないために、すぐに枯れてしまう。ですね。じゃあ、根っこって何かっていうことですね。私たちにとって根っこと何か、根っこの役割って皆さんご存知ですかね。私もあんまり詳しくないんですけど、根っこはですね、まず栄養を吸収しますね。水分を吸収して、この栄養を吸収する役割があると思います。そして、そこにしっかりと、据える、土台を据えるっていう役割があると思うんですね。その根を張ってですね、そこにしっかりと踏みとどまる。それが根っこの役割なんですね。私たちはそこにしっかりと踏みとどまるために必要なもの。私たちにとって根っことなるのは何かというと、実はこれは、祈りになってくるわけなんですね。で、実は祈っていると、しっかりと根が張られるんですけど、祈ってないと、根っこがないために、すぐに枯れてしまうことってたくさんあるわけだ。例えば、私がですね、よく経験したのが、よし、私はこれから路上ライブに行こうって思うわけなんですね。で、路上ライブに行こうと思って、神様が語っておられるから、よし、そうだ、神様に従って出て行こうって思うわけなんですね。で、ところが、そう思っていたとしても、祈ってなかったらどうなるかというと、1週間、2週間ぐらい続いたけれども、3週間ぐらいになったらちょっと嫌だなって思い出して、4週間目ぐらいにですね、ちょっと雨が降ってですね、なんか行きにくいなと思い出してですね、もう次の時はですね、もうすごくいい天気なんですけれども、なんか行きたくないなみたいな風になってしまってるわけなんですね。根っこがないと、せっかく神様が語ってくださったことだったにもかかわらず、続けられないんですね。根っこがないと、そこにずっと立っていられないわけなんですね。実はそれが祈りなんですね。で、2番目の、ポイントが、その岩地の下、その種っていうのは、根っこですね。それは祈りだったんですね。で、次3番目ですね。茨の中に落ちた種ですね。で、茨の中に落ちる、茨っていうのはですね、まあ、こう、トゲがあってですね、こう、茨ですけれども、その種が、あると、どうなったかとしまうと、塞いでしまって、茨が伸びて塞いでしまったために、この種が成長できなかったって書かれてるわけなんですね。で、例えば、こう、なんでこれアラームが鳴るんでしょうね。失礼します。例えば、ですね。例えば、太陽、例えば草木はですね、太陽があって、その太陽に向かって伸びていくわけですよね。成長していくというふうに思うんですけども、その間に、茨が塞いでしまったために、例えば、日光を受けられなくて、成長でしなくなったってことだというふうに思いますね。じゃあ、それを、22節でイエス様は何て言っておられるかというと、また、茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため、身を結ばない人のことです。書いています。で、つまり何かというと、御言葉がせっかくあっても、その先ほどお話ししたように、何か邪魔をして、蓋をしてしまって、ここに書かれているのは、この世の心遣いや、それから、富の惑わしって書かれていますけど、そういったことが、邪魔してですね、とても、その信仰、その与えられているこの御言葉が、成長することができないって言ってるわけなんですね。で、じゃあ、私たちはこの茨を取り除く必要があるわけなんですね。茨を取り除くために何が必要かというと、それが、悔い改めなんですね。私たちと神様との間の関係ですね。この関係を塞ぐものっていうのはですね、何かというと、罪であったり、不信仰であったり、そういったことであるわけなんですね。ここでは、この世の心遣い、それから、富の惑わしって書かれていますけども、この地上の事柄や、また、神様の語っておられることと逆の事柄ですね、そういった事柄ですね、 不信仰であったりとか罪であったりとか、そういったことが私たちの成長を妨げてしまうわけなんですね。だから悔い改めてその茨を取り除かないといけないわけなんですね。で、これが3つ目のポイントなんですね。つまりこのそれぞれの種一つ一つにポイントがありました。道端に落ちた種、岩地に落ちた種、それから茨の中に落ちた種ですね。で、四つ目のですね、余市に落ちた種についてなんですけども、八節にですね、別の種、余市に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだって書かれています。で、しかし、このことに対してですね、具体的な答えって23節にはですね、それほど多くは書かれていません。23節に何て書いてあるかというと、ところが、余市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますって書いてありますけど、書いてあるんですね。けれども、まあ、悟る人のことって書いているだけでですね、あんまり具体的には書いてないんですね。じゃあ、余市は何かと思ったときに、先ほどの3つの項目ですね、を思い返してほしいんですね。余市って何かというと、実は先ほど3つの項目に、その種の、ですね、例えがありましたけど、その三つの項目に当てはめればわかるわけですね。余市とは、つまり、教会を土台に置いていること、それから、祈ること、それから、神様と、神様に悔い改めをして、生きた交わりをしていること。これが、私たちにとっての余市になるわけなんですね。そうすれば、あなた方は、30倍、60倍、100倍の実を結びますよ、って書かれているわけなんですね。で、当時このイスラエルですね、今の時代ですね、例えばほんの少しの種からですね、たくさんの収穫をすることができるっていうのは、もう今の時代、たくさん研究を進められてきたと思いますし、いろんな技術があると思いますので、それはですね、こう想像しやすいと思うんですね。しかし当時このイスラエルですね、そんな立派な、土地ではないわけなんですね。荒野で、本当に、それほど、例えばこう、いい作物が育つような土やですね、ただお水があったかどうかっていうのはですね、当時のその歴史を振り返るとないわけなんですね。で、せいぜい一つの種をですね、使って取れる実っていうのはですね、本当に一つ二つの実しか取れなかったわけなんですけれども、その当時に神様は100倍、60倍、30倍の実を結ぶことができるっておっしゃってるわけなんですね。その時代背景があるわけなんですね。100倍の実を結ぶなんて考えられないような出来事なんですね、この時代にとって。そういった土地ではないのに。だからこそ、この100倍の実を結びますって神様が言われたことはですね、非常に大きな祝福だったわけなんですね。で、先々週ですね、受難週断食聖会がありました。で、その中で、いろんな九州の各教会からですね、集まってきてくださって、くださったんですけど、吉田南牧師がですね、証をしてくださいました。で、それは、感謝と賛美リバイバルキャンプの時の証です。で、先週の礼拝の時でもですね、イザヤ牧師がですね、お話ししてくださったので、皆さんも聞いたと思うんですけども、その証は何だったかというと、その感謝と賛美リバイバルキャンプに、大川嗣道先生がですね、今回来られたわけなんですけれども、その方が、そのメッセージの中で証をされたのが、何かというと、パウロ・チョ・ヨンギ牧師ですね。世界一大きな教会、韓国の教会の牧師を招きして、集会を行った。で、その集会を行った時に、謝礼を出したかった。ところが、当時、大川先生のその教会はまだ小さかったんですね。今は日本一大きな教会なんですけれども、その当時は小さくて、謝礼を出したくても1万円しか出すことができなかったそうなんですね。で、もう頑張って1万円しか出せなくて、それを、捧げたそうです。ところが、もちろん、チョ・ヨンギ牧師は、それを受け取られなかったんですね。いや、そんな、開拓の教会からですね、取るわけにはいかないということでですね。受け取られなかったそうです。しかし、まあ、大川先生も捧げたいっていう、捧げなくちゃいけないっていうですね、神様からの流しがあったので、それに従って、ずっと、やりとりがあった後に、その聖書にパッとですね、チョ・ヨンギ牧師の聖書にパッと、その謝礼を挟み込んで、お送りしたわけなんですね。そしたら後になって、そのチョ牧師から電話が、その大川先生のところに来てですね、献金ありがとうございましたっていうことですね、連絡が来たんですね。それで何を言われたかというと、あなた方の捧げ物を感謝いたします。あなた方が捧げてくださったので、私は皆さんのために100倍の祝福をお祈りしました。だから期待してくださいっていうふうに言われたそうですね、チョ・ヨンギ牧師がですね。で、その後何が起こったかというと、翌 数日後にですね、大川先生のですね、その教会のある方がですね、来てですね、献金を下げたいってですね、言われたそうなんですね。その額が100万円だったそうなんですね。まさに1万円下げた時に100倍の祝福になって、100倍になって帰ってきたっていう、その証をですね、されていたわけなんですね。で、100倍の祝福だったわけなんですね。で、私もですね、同じようなですね、証をですね、じゃあ先月体験しました。桁が一つ下がるわけなんですけど、ですね、あることを示されてですね、献金したわけなんですね。それは、信仰の献金だったんですよね。で、本当に一桁下げていただいたら、そのままの数字ですけれども、1000円を下げたわけなんですね。すると、何があったかというと、3月末にですね、その10万円の献金をいただいたわけなんですね。私がその当時祈っていたその額がそれだったんですね。なぜかというと、ちょうど3月末で、年度末で、いろんな入りようがあったわけで、なんかいろんな更新手続き費用とかですね、なんかこうお金をですね、どんどん請求がですね、入ってきたわけなんですね。で、それで、大丈夫かなと思ってた時に、1000円捧げたら、100倍の祝福になって帰ってきたって証があったんですけども、その証をする前にですね、大川先生のですね、証を聞いてしまったばかりですね、なんかこう、インパクトに欠けるなと思いましてですね、そうですね、迷ってしまったわけなんですけれども、そういった100倍の祝福が私もですね、与えられたわけなんですね。で、100倍の祝福ってですね、来るわけなんですね。御言葉に書かれているからですね。で、長牧師からですね、この時ですね、おっしゃったこと、すごいなと思うわけなんですね。祈ったので、必ず100倍来ますよって。期待してくださいねって。そう言える信仰っていうのはすごい素晴らしいというふうに思うんですね。私たちも100倍の祝福が与えられますって思っていたとしても、実際になるとですね、期待してくださいなんてですね、人にですね、言うなんかちょっと難しかったりですね、多分来ますよとかになってしまったりとかですね、するかというふうに思うんですけども、張先生はこの時に、100倍の祝福が来るから期待してくださいって、はっきりと言い切られたわけなんですね。で、私たちも、この100倍の祝福を受けることができるわけなんですね。だから先ほど言っていた、お話ししたように、私たちが、良い地にいれば、必ずその100倍の祝福が来ます。しかし、ポイントがあります。一番最初にお話ししたことですけども、種ですね。御言葉が必要であるわけなんですね。で、一番最初にお話ししましたけれども、今回パウロ秋元牧師を招きして、説明会を行いましたけれども、信仰と希望と愛ですというところから御言葉が語られて、希望っていうことが語られたわけなんですね。で、その希望とは何かというと、神の言葉から与えられてくる希望っていうことが語られたわけなんですね。で、いろんな、私たち一人一人に、例えばいろんなこう、希望が期待したりとかですね、いろんな、考えがあったりするというふうに思うんですけれども、それではなくて、神様から与えられているその言葉が希望なんだって言われたわけなんですね。例えば、今、市の十字架クリスチャンセンターでは、日本個人設立のために、今、働きをですね、進めているわけなんですね。で、それに3億円かかるって言ってるわけなんですね。で、3億円なんてですね、本当に、宝くじを当てるようなもんですね。パウロ牧師はいつもお話ししておられますけれども、どんなにですね、今いる教会の方々に献金してもらっても、3億円には届かないっておっしゃっていますけれども、まさにそうだというふうに思いますね。でも、神様がこの日本個人の働きをするっておっしゃったので、私たちはこれに希望を持って歩み出しているわけなんですね。で、これが私たちには与えられている希望であり、御言葉を土台として、歩むっていうことであるわけなんですね。で、先日の聖会の中ではですね、賛美、先ほど賛美した神の言葉を賛美したんですね。メッセージの最中に、じゃあちょっと今から賛美をしましょうって言って、神の言葉はってですね、賛美の歌詞ってぴったりなんですね。神の言葉に従い進みゆこう。今ゼロから歩み出そうかな。主の御言葉から始めよう。今ゼロだけども、神の言葉があるから、ここからスタートしていこう。ここから始まれば、必ず神様の祝福が表されるよ、っていうことなんですね。で、私たちもまず、御言葉をですね、聞いていただきたいというふうに思います。でですね、皆さんも、ぜひですね、今与えられている言葉っていうのがあるというふうに思うんですね、一人一人に。で、その御言葉をしっかりと握り直してほしいというふうに思います。ある方は、職場のことであったりとか、ある方は、学校の方であったり、また家族のことであったりとか、いろんな状況があるというふうに思いますけども、その時、その一つ一つの問題の中で、まず、 神様の言葉を受けるっていうことをですね、実践してほしいんですね。で、もちろん、今日ですね、この礼拝の後にでもですね、祈っていただきたいと思いますし、本当にこの一週間ですね、神様と交わって、神様言葉をくださいって祈ってほしいんですね。ちょうどですね、今、まあ、4月でですね、4月の初めで、新しいことを始めた方々たくさんいらっしゃると思いますし、学校が、新しい学校になったりとか、職場が違ったりとか、いろんな、また、環境は一緒でも、なんかこう、4月って一つの節目ですので、この時にですね、まず御言葉をいただいてほしいんですね。で、御言葉をいただくとそこに種が、御言葉をいただくとそこに、実が出てくるわけなんですね。で、神様はどんな状況でも、私たちがたとえ道端にいたとしても、岩地にいたとしても、それから茨の中にいたとしても、私たちに神様は言葉を与えようとはしてくださいます。しかし、その言葉を成長させるためには、私たちがまず良い地に落ちる必要がある。そしてその良い地に落ちたならば、その御言葉を成長させていかなくちゃいけないわけなんですね。で、そうすれば、その成長したその実は、その種は、100倍の実を結んでいきます。それは多くの収穫を見ます。で、私は今勤めている職場はですね、すごい繁盛しているわけなんですね。周りにですね、まあ、こう、あまりこう、そういった同じようなですね、飲食店がないっていうのもあるというふうに思いますし、インターネットで検索したらですね、あそこの駐車場、わかりますかね、私が、それでそこの駐車場ですね。あそこの駐車場ですね、インターネットで検索すると、長崎で一番警備の薄い駐車場ってですね、言われてるわけなんですね。よくですね、出勤前のサラリーマンがですね、まだ店も開いてないのに車、お店に来てですね、車だけ止めて出勤していくわけなんですけれども、まあ、そういったこともですね、みんなが集まりやすい場所なんですね。ということもあって、あそこはすごく人手が多いですね。で、おまけにビッグNがあって、高校野球とかですね、周りにいろいろあるので、すごく忙しいんですね。で、毎日てんてこまいになって働いてるわけなんですね。てんてこまいになって働いていて、この間3月末に、その1年分の、その結果が出たわけなんですね。今年の、成果はこんな感じでしたよってですね。で、出たのが何だったかというと、120% ぐらいだった。前年比がですね。120% ぐらいだったんですね。で、これって企業としてはですね、素晴らしいことだというふうに思うんですね。2割のこの業績をアップさせる。すごいことだと思うんですけれども、でも、あんだけ働いてね、あんだけ頑張ってね、あんだけ、ですね、本当に、汗だくになってですね、真冬でも汗だくになるぐらい働いても、私たちは人ができること 120% の 1.2 倍にしかならないんですよ。私たちが頑張ってもですね。私たち一人一人がどんなに能力があったとしても、どんなに私たちが頑張ったとしても、せいぜい 1.2 倍。できる人は2倍、3倍あるかもしれませんけれども、30倍、60倍、100倍の実を結ぶなんてまずないんですね。私たち人間の力では。100倍の実を結ぶために何が必要か。神の言葉がなければ、100倍の実は結ばない。神の言葉があれば、必ずその100倍の実は結ぶことができるわけなんですね。で、私たちの人生の中に、いろんな問題が起きてくるというふうに思いますけれども、それを自分で何とかして頑張ろうっていうのも、もちろんいいと思いますけれども、しかしそれよりも、私としてはですね、100倍の祝福を受けた方がですね、絶対素晴らしいって思うんですね。皆さんも100倍の祝福をですね、神様にまず求めていただきたいというふうに思います。で、それは多くの実を結びます。ですね、私が本当にこの、今日この9節のですね、13章9節の御言葉をですね、読んでいるときに、耳のあるものは聞きなさいってここ書いているわけなんですね。で、みんな聞くことができるわけなんですね。だけど、それを実践するかどうかは、それぞれによるわけなんですね。私はこの耳のあるものを聞きなさいって、このイエス様がこの時叫ばれたその言葉を聞いた時に、これはイエス様から私たちに対する、チャレンジを投げかけられているような気がしてならないわけなんですね。みんなに私は種を与える。じゃあ、みんなに私は種を与えるけれども、それを本当に応答するかどうかは、皆さん次第ですよ。耳のあるものを聞きなさい。それは、イエス様から私たちに対するチャレンジだというふうに思うんですね。ぜひですね、そのことを実践していただきたいと思います。今ですね、新しい環境になったなとところで、実際、本当に楽しいなって、とてもいいなって思っている方もいれば、思っていた以上につまらないなとかですね、なんかちょっと期待外れだなって思っている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。ですね。でも、その方でも、たとえ今は悪い地だったとしても、そこは良い地に変わることができるんです。必ず神様は言葉を与えておられるので、 私たちが、その、たとえ今が悪い、今悪いところにいるな、今自分は嫌なところにいるなと思っていたとしても、私たちが今、神のことはもう一度そこを握り直して、そして先ほどお話ししたような、教会とか、祈りとか、そして、悔い改めとか、神様との生きた交わりを本当になして、もう一度信仰に立って神の言葉に立つならば、そこは、余市に生まれ変わることができるわけなんです。Facing the Giant って映画知ってますかね。アメリカで、作られた映画です。アメリカの教会が作った映画です。教会が1000万円で作った映画だそうなんですね。で、その1000万円で作った映画が、そのハリウッドの映画を含んで、その何十億もかけて、制作する映画に並んで、そのベスト10に入ったわけなんですね。1000万円で作った映画がですね。で、そういった映画があって、すごく世界的にも有名な映画があるわけなんです。で、その Facing the Giant ってフットボールの、ラグビーじゃなくて、フットボールですね、の映画なんですけれども、からそのフットボールの映画から、フットボールの話から、神様のことを伝えている映画なんですけれども、そこで出てくる牧師がですね、その映画の中で出てくる牧師がですね、こういうわけなんですね。あなたは今置かれているところで、あなたは必ず身を残さなければならない。あなたは今置かれているところから逃げちゃできないっていうですね、いうわけなんですね。私はそのですね、映画のワンシーンを見てですね、すごく感動したわけなんですね。今置かれているところが、どんなに私たちにとってはですね、嫌だな、悪い位置だなって思うところであったとしても、神様はそこで身を残せって言われるわけなんですね。もしあなたが神の言葉に立つならば、私は100倍の身を与えるよって言っておられるわけなんですね。ぜひですね、この神様が与えてくださる祝福をですね、もう一度覚えていただきたいというふうに思います。今日ですね、いくつかのポイントからこの100倍の祝福をお話ししました。で、皆さんはですね、例えば教会を土台をするということは、できている方がいるというふうに思います。ある方は祈りを土台をするということからが、ちょっと弱かったかなという方もいらっしゃるかもしれませんし、自分は不信仰だったかなという方もいらっしゃるかもしれません。それぞれに、自分が良い位置であったか、悪い位置であったかっていうのを、わかるというふうに思うんですね。それぞれ自身が一番ですね。だからその時に今分かったそのことところからもう一度ですね、そこから神様にですね、すがってですね、本当に良い地になるように神様にまず求めて、そしてそこで神様の与えられたその御言葉をですね、しっかりと育ませていただきたいというふうに思います。必ず私たちは100倍の祝福を見ることができます。神様に期待してですね、歩んでいただきたいというふうに思います。ではお祈りいたします。愛する天父様、御言葉ありがとうございます。あなたが本当に私たちに100倍の祝福を持って導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちが本当に神の言葉に立ち続けることができますように、そしてあなたが与えてくださる御言葉、そしてその希望に立つことができるように豊かに導いてください。お祈りをしたいというふうに思います。お一人一人ですね、神様の前に、ですね、お祈りをしていただきたいというふうに思いますけれども、まずはじめにですね、悔い改めの時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。聖書は私たちのことを罪人と言っています。罪があれば祈りは聞かれませんので、まず神様にですね、悔い改めの時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。お願いします。愛する天父様、今どうぞあなたがお一人一人に触れてくださり、あなたの癒しを表し、またあなたの声を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、この病の霊、この病を今完全に癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ。この腰の痛みを今完全に治る。あぶるるるるあぶるるるるるるるるあぶるるるる。この足を癒してください。あぶる、この足、またこの足の関節、完全に癒してくださいますようにいたします。イエス・キリストによって、この足を今完全に治る。ある方はこの罪、またあるいはこの不信仰ということを感じながらも、なかなかそれを、この悔い改めることができない、そのような状況の中にいる方がいらっしゃいますが、その方はまず、私の前に出て、この悔い改めることができるように、そこから始めていきなさいと主はされます。この私との交わり、これを奪われてはなりません。この罪を持ったままではいけません。罪を握りしめたままではいけません。あなたはそのことを知っていますが、話せないでいます。そのことがまずできるように神様のもとに来なさい。私はあなたがその荷を下ろすときに、私の祝福を豊かに表していくと主はされます。アーブル、神様どうぞあなたが癒しを表し、あなたの栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。アーブル、神様ありがとうございます。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちください。祝祷いたします。 仰ぎなくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、豊かに、とこしえに限りなくありますように。アメン。感謝いたします。お知らせを、したいというふうに思います。お知らせは私ですねお知らせをしたいというふうに思います。資料をお持ちの方は開きください。お知らせをいたします。1番、本日この後各クラスを行います。信頼会社クラスが木原純子牧師、そして松本牧師、書の伝道師となります。こちら前にいらっしゃる方が木原純子牧師ですね。ですので、初めて来られた方はですね、ぜひ集まっていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それから洗礼準備クラス、成長クラス、また、1時から預言者学校を行っておりますので、ぜひご参加ください。すでに、スタートしておりますけれども、 いつ入っていただいても結構ですので、ぜひ関わっていただきたいと思います。で、2番、来週、22日の日曜日に海外選挙報告を兼ねた長崎カリスマ聖会を行います。ぜひお越しください。こちらすいません、記入漏れですけども、時間がですね、6時、20分からになりますので、ぜひ6時20分ですね。今日、その、今ですね、使わせているチームの選挙報告を兼ねた長崎カリスマ聖会となります。3番、来週4月27日金曜日、午後7時から旧香港上海近郊でコンサートを行います。4番、28日の土曜日ですね、3時からチャペルコンサートを行います。5番、来月5月4日金曜日午後2時より全国ゴスペルグループコンテスト九州地区予選を行います。ご家族ご友人を背負わせの上、ぜひお越しください。で、出場チームの方ですね、資料、いつもの立ち位置ですね、あの資料をですね、来週の日曜日までに提出いただきますようによろしくお願いいたします。長崎教会の方々はですね、まあ、メールで送ってくださる方は後でメールいただいてもいいんですけれども、あの受付の方にいつも の立ち位置の資料を置いておりますので、そちらにご記入いただいて、来週の日曜日までに提出いただきたいというふうに思います。で、参加費は一般が1500円、そして、ヤングが1000円、小学生が500円となります。当日にお支払いいただきますようによろしくお願いいたします。この資料というのは、その中高生やヤングもまた CS ですね、子どもたちも一緒で、一緒の日ですので、よろしくお願いいたします。6番、オンライン礼拝および映像の働きのために覚えてお祈りいただきたいというふうに思います。7番、洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。8番、家庭祈祷会の場所を募集しております。お気軽にお申し付けください。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆様聞きになってくださり、また支援していただければというふうに思います。以上です。他に報告をではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。
クモニジ出版社からのお知らせがあります。雲の間にある虹出版から5月号が発売されました。今回はですね、パウロ牧師が、連載されておられます黙示録の、年表がですね、中にこう分かりやすく記載されてますので、ぜひ皆さん、お買い求めいただいて、ぜひ読んでいただきたいと思います。またもし定期購読されたいお方はですね、私ショーノまでご連絡ください。よろしくお願いします。
感謝します。今回のクモニジすごく良くて、中ご覧になったら分かると思いますが、今ショーノさん言われたんですけども、図でですね、すごくはっきり黙示録がすごく分かりにくいかった黙示録がすごく分かりやすく書かれていますので、ぜひこれはですね、一読されてください。で、今日信頼会社のクラスがですね、ちょっと時間が少し早いので、この後すぐにですね、初めて来られた方、井上さんも信頼会社ですいません、もしよければ前の方で教会の DVD、 トシャ牧師が作ってくださった教会って、この教会どんなところっていう DVD をこの後少し経ったらすぐに上映しますので、10分ぐらいで終わりますので、ぜひよかったら見てください。で、信頼会社クラス終わりましたら、すぐにですね、今日は預言者クラスが始まりました。春になって、で、うちの子供みんな言うんですけど、預言者クラスって全然自分に関係ないって思ってですね、もう終わってすぐに帰ってしまうのが常だったんですけれども、実は預言っていうのは、神様の言葉を預かって語るっていうのは、神様の身思いが分かるようになるんですね。自分の人生で本当に困った時、 それから人生でどっちに右か左か進路で選択で迷った時、本当に人生重大な時、それからもうこの問題どうにも解決しないっていうような問題を長く抱えているような時、神様どうしたらいいですかって言ってもなかなかわからないんですけれども、もちろん聖書を読んで祈って聞くんですけれども、予言の学びをするとですね、また違う角度から本当に神様の言葉をが胸がこう分かるように、こういろん本当に面白おかしくというか深くですね、パウロ牧師が語ってくださっています。で、入門クラスはパウロ牧師の DVD を見ます。で、十数回見ますけれども、その一回一回がですねすごくいい学びなので、入門今日の信頼会社クラスが終わった後、ここで DVD が終わった後、12時ぐらいからですね、預言者の入門クラス、ここでDVD を見ながらしますので、ちょっとお昼なんか何か食べていただいて、待っていていただければすぐにこちらでしますので、どなたもですね参加していただければと思います。よろしくお願いします。
感謝いたします。他に何か報告があれば、はい、よろしく。今日は先ほども最初にお話し言いましたけれども、相原さんご家族がですね来てくださいました。隣でお子さんとご主人もいらっしゃるんですかね、 CS の部屋にですねいらっしゃると思います。歓迎の拍手をお待ちしたいと思います。何かもしよろしければ一言何かあればいいですか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。ぜひまた引き続き来ていただければというふうに思います。はい、はい、いいですかね。では今日は、これでですね、礼拝の方を終わりたいというふうに思いますけれども、ぜひですねこの後の企画クラスに参加していただきたいというふうに思います。では神様に感謝して終わりたいと思います。お願いします。